特別企画、大流行中の風邪対策ということで、今日はですね、冒頭でもお伝えしたように、あのマリーが風邪をひいて、
はい、
今年の風邪は本当に治りにくいんだよっていうことをね、皆さんにちょっとお伝えしようと思い、こういう企画を立てました。まあね、調べようと思ったら調べれるんですけど、まあ調べないよね普通。
まあね、
調べないし、まあということで、簡単にね、風邪の知識と、
はい、
あとどうやったら風邪ひきにくくなるのかとか、ひいちゃったらどうすればいいのかっていう簡単なものをお伝えしていきたいと思います、
はい、
まずですね、風邪って言うけれども、よくですね、インフルエンザっていうのもさ、風邪って言われるじゃない、この違いをまず簡単に、
はい、
お伝えしたいと思うんですけど、まずですね、インフルエンザなんですけど、
はい、
これはですね、インフルエンザウイルスっていうのがあるんですよ。
ウイルス、
うん、ウイルスの名前ですね、はい、インフルエンザっていうのが、で、そのウイルスが鼻や喉の上気道、この中の空洞ですね、
はい、
の粘膜に、感染して起こる病気です、
はい、
インフルエンザっていうのは、
はい、
でそれから伴って高熱や頭痛、
はい、
筋肉痛や関節痛などの全身症状が起こってきます。ここ重要です。違いがすごい、ここは重要です。で、じゃあ風邪って、じゃあ一般的にみんな風邪ひいたっていうけど、じゃあこの風邪っていうのは何なのかというと、
はい、
正式には風邪症候群って言って、
はい、
まあこれも上気道、鼻とか喉とかですね、の急性炎症の総称のことを風邪って言います。
ウイルスじゃないんですね。
ウイルスじゃないんです、風邪は。でも一応ウイルスはあるんです。ただインフルエンザは、インフルエンザウイルスが粘膜に炎症、感染、こう感染して起こるとインフルエンザって言われるんだけど、はいはいはい、この風邪は他のちっちゃい、いろいろ名前があるんですけど、今日はちょっと難しいからお伝えしないんですけど、いろんなちっちゃいウイルス、何でもいいです、
はい、
そういうウイルスが粘膜に感染して炎症を起こしたものを風邪っていうんです。まずそこが第一です、
はい、
で起こる症状もね、インフルエンザとは似てて全然違います、
はい、
風邪はですね、まずくしゃみから始まって、鼻水、鼻づまり、あと喉の痛み、
はい、
咳とか痰とか、
はい、
で発熱、
はい、
まずその筋肉痛とか関節痛っていうのが起こらないんです。
ああ、そうですね、う
ん、で頭痛っていうのもなかなか起こらないんです、
はい、
あとはですね、風邪の熱、発熱は起こるけど高熱にはならないんですよ。
ああ、確かに。
そう、インフルエンザって40度超えるとか言うじゃないですか、はいはいはい、まあ、そこが違うということで、
はい、
まあ、こう、風邪とインフルエンザの違いが、分かったと思います、
はい、
ということで、じゃあなぜ風邪の症状が出るのかということなんですけれども、うん、よくそのくしゃみとか鼻水とか鼻詰まりとかね、
はい、とんでもない
ね、もうちょっと可愛く言ったらちょっとよかった
ひどい鼻詰まりが
ということですね、そのくしゃみとか鼻水とかがなぜなるのかというとですね、
はい、
その感染したウイルスを、
はい、
こう体の外に出そうとする働きから、はいはい、そういう症状が出るんですよ。人間はそれが辛いんですけどね、
はい、
まあ、体的にはそれをしないと、
はい、
要はそのウイルスとかがもっとどんどん中に入ってきちゃうから、
うん、
入らないようにするために鼻を詰まらせたり、
はい、
もうこれ以上、ね、来ないとか、あと喉を張らせて、
はい、
これ以上ウイルスをここに近づけさせないようにわざと体がそういう風な 防衛するらしいんですよ、
はいはいはいは
い、ということで、まあ、呼吸器、鼻とか口とかにはね、
はいはい、
異物の侵入を防御する働きがあります、
はい、
例えば鼻にウイルスが感染しますよね、
はい、
さっきも簡単に言いましたけど、異物を出そうとする、
はい、
ということでくしゃみとか鼻水、咳痰が出て、それが喉に感染すると、
はい、
そのウイルスと戦うために炎症を起こします。で腫れます。でそこから鼻づまりとか喉の痛みとか、あとは体温、調節中枢って言って、体温を調節する部分があるんですけれども、
はいはい、
そこを刺激して、ちょっと体を温かくして、うん、そのウイルスを殺す。
あ、なるほど。
そうっていうことなんですよ。
ほうほうほう。
じゃあ風邪を予防するにはということなんですけども、
はい、
まあ簡単にうがい手洗いですよね。それをこまめにやることが一番の 防衛。
やっぱりバイ菌だからですか、
うん、予防策ですね、そうですね、バイ菌だから。ただ手洗いも、私飲食とかいろいろやってて、まあ皆さんもねやってる方多いと思うんで知ってると思うんですけど、
はい、
2分から3分かけて洗わないと意味がないんです。水だけでも全然落ちるんです。ただ水だけでも全然そのウイルス落ちるんですけど、2分から3分こう爪の間とかもグワーって洗ってあげないと、はい、意味がないんです。ウイルスを防ぐための予防の手洗いにはならないです。でうがいも あのね、これね、うちね、なんかのね、あのブログじゃない、なんかね、コラムで見たんですけど、はい、よく皆さん、朝起きてさ、あの、はいはい、1杯目のお水とか喉乾いて飲む人いるじゃないですか、はいはいはい、あれはすごい危ないらしいです。あのっていうのも、まあ、寝起きの口の中って、まあ、あの、はい、お手洗いよりも汚いってよく言いますよね。
あー、バイキンが。
で、そうそうそうそう、あれね、一度口の中をうがいしてからじゃないとお水飲まない方がいいそうです。じゃないと口の中のバイキンがそのまま中に入っちゃうらしいので、
は
い、体力が低下してる時はね、あのすぐあの病気しちゃうらしいんですよ、
はいはい、
なんでそのうがいなんですけれども、でいきなりあのガラガラをやるのはダメなんですって。口の中をぐちゅぐちゅペって、
は
い、ぐちゅぐちゅってやってからガラガラしないと、そのぐちゅぐちゅやる前にガラガラやると、その口の中のがガラガラで奥の方に行っちゃうから、先にぐちゅぐちゅペをしてからガラガラですね。で、またその適度な運動とかバランスのいい食事っていうのも大事です。
はい、
あとですね、これね、うちびっくりしたんですけども、厚着はね良くないらしいです。
え、なんで？だって
極端な厚着をしていると、はい、あの抵抗力がなくなるんですって。
あ、
だからよく寒風摩擦って言うじゃない、はいはいはい、あれはだから身にかなってるんだって。だからあんまり暖かい格好ばっかりしてると免疫力が落ちるそうです、はい、私はびっくりしました。そう、厚着の習慣はですね、体温調節の能力を低下させて、
はい、
あの免疫力とかを弱くしちゃうんですって、
はい、
だからなるべく薄着で、気温の変化で皮膚とか粘膜がそれに対応できるように鍛えなきゃいけないらしいんです。だから体は鍛えるのと一緒ですよ、
はい、
だからその寒い時期に極端に、あの極端に薄着しろっていうわけじゃないんです、
はいはいはい、
なんかそんな T シャツ短パンでいろって言わないけど、はい、あのそんななんか、
うん、
この今のマリーみたいに着ちゃいけないっていうことですね。あのセーターに上からまたセーターみたいなのも着てるっていう、うん、できるだけその体のその能力をフルに活用してあげた方がいいそうです、
は
い、
なるほどね、うん、
ということで、まあ、その風邪とかウイルスに感染しにくい体作りということで、
はい、
まあ、湿度とかね、温度とかのコントロールも重要になってきます、
はい、
よくさ、今の時期風邪流行るよねっていう話をするんですけど、はい、なぜ冬になると風邪が流行るかっていうとですね、
はい、
まあ、冬って空気が乾燥するじゃないですか、
はい、してますね。
で、乾燥するとウイルスってノリノリになるんですって。そう、ウイルスがこう
元
気になっちゃうんですよ。逆に湿気てるとちょっとテンション下がるし、はい、風邪は、
うん、
でまた乾燥してるとそのホコリとかが舞うじゃない、
はいはい、
そのハウスダストとかで、はい、バイ菌とかが入っちゃうらしいんですよ。でまた乾燥すると目粘膜とかが乾燥しちゃうじゃない、
はいはい、
だからそこも乾燥しちゃうから、要は潤いがなくなって、
はい、
でね、ウイルスノリノリじゃん、
うん、
で粘膜弱ってる時に行ったらすぐ感染しちゃうっていうのが、はい、まあその冬流行っちゃうっていう原因なんですけど、
はい、
ということで、湿度とかはね、適度に保って、感染しにくい環境を整えていくっていうことが重要ですね、はい、寝る前とかにタオルとかを、濡らしたタオルとかを1枚部屋に置いとくとかでも全然、はい、予防というか、そういう何湿度を保てる環境づくりの一つになるので、ぜひですね、そういうこまめなことをやっていってほしいななんて思うわけなんですけれども、で、それを予防するもう一つはですね、十分な栄養と適度な運動ですね。
うん、
うん、そのさっき寝る前にね、
はいはい、
ゆいがその筋トレやってるって言ったけど、もちろん重要ですし、
はい、
あとビタミン B2 とか B6 っていう豚肉、
豚
肉系、あとビタミン C とかね、
はいはいはい、
とかああいうのを取るとすごく、はい、体の免疫システムが、より強化される栄養素になるんで、ぜひそういうのを取り入れつつ、その筋トレができなくてもウォーキングとか水泳とか、あと私もやってるヨガとか、はい、そういうので風邪に負けないような体作りをして欲しいと思います。で、最後になるんですけれども、よくですね、風邪をひいたら皆さん市販の薬を飲むじゃないですか、
はい、
ちなみに現在市販されている一般用の医療品、医療品じゃない、医薬品の中にその風邪を治す薬はありません。
え、じゃああれ何薬なんですか？
あれはですね、風邪の症状を弱くしてくれるだけです、
はい、
なのでぜひ風邪をひいたら病院に行ってくださいはい、これはね本当です。市販の薬では普通の風邪は治るけど、例えば本当にひどくなってきたら、はい、あれじゃ治らないです。ぜひ病院に行ってください、
はい、
はい、というわけで今日は風邪の豆知識をいろいろご紹介しましたが、皆さんもマリーみたいな風邪ひかないように、頑張っていきましょう。ということで、特別企画、大流行中の風邪対策でした。 放送いかがでしたでしょうか。
今回でもちょっと役に立ちましたね。これからの季節はみんな風邪ひきやすくなります
し、厚着しちゃダメっていうのを見た時に、うん、えってなったのよ。よくさ、ね、寒いからちゃんと喉とか冷やさないようにとかさ、はいはい、もちろんね、喉を冷やさないとかはね、私たちの職業からは大事なんですけど、
ね、
厚着しちゃいけないってね、考えつかないよね、
はい、
うん、
寒いから風邪ひかないように暖かくしてきなさいよとか言っちゃいますけどね。
本当だよね、本当そう思ってた。
マリが病院に行ったんですか。
行きました。
ちゃんとした薬もらって、
もらっても喉にね、ぐりぐり薬を塗られて、
塗る薬でしたかもね。
そう、 あとね、そうそう、補足なんですけど、はい、風邪はね、内科じゃなくて耳鼻科に行った方がいいですよ。
そうなんですか、うん、
さっきのお話で、私は喉とか口とかあのね、はいはい、の粘膜って言ったじゃないですか、はいはい、内科はそこを見ないんですよ。
あ、
お鼻とか喉は、
ね、
はい、でも耳鼻科はお鼻とか喉を見てくれるので、はい、ぜひ風邪をひいた耳鼻科ですね。
あ、なるほど。
というわけでですね、いろいろペラペラ喋ってきたんですけど、はい、最後にですね、ちょっと軽くライブの告知をさせていただきたいと思います、はい、来月11月17日日曜日にですね、
はい、
新しい、音楽イベントプロジェクトということで、東京クラシックっていうですね、全く新しいアニソンボカロライブが行われることになりました、はい。まあ、クラシックってさ、はい、なんか、まあね、クラシックバレエとか、
そうですよね、
ちょっと上品な感じがすると思うけど、はい、まあ、そのクラシックミュージックっていう意味の他に、
はい、
まあ、格式のあるとか、
あ、
ま
あ、
名盤とか、
はいはいはい、
そういう意味もあるそうで、
はい、
だいたいアニソンボカロライブっていうのはスタンディングライブが多いんですけど、はいはい、今回その私が参加するライブはお客さんに椅子に座ってもらってのんびり、はい、聞いてもらえるような、はい、そういうライブイベントっていうような形になるので、
はい、
もしよろしかったらですね、ぜひ興味のある方来ていただけたらなと、思います。もちろんですね、アニソンボカロライブっていうので、まあ、アニソンボカロしか歌いませんので、
はい、
ぜひですね、皆さん、私も有名なところをチョイスして歌おうかなと思っているので、
はい、
ぜひお時間ある方は来ていただけたらななんて思います、
はい。
というわけでですね、会場時間が、
はい、
4時半を予定しております。
4時半
オープンで、終わりが10時です。
10時や、長いですね。
うん、でセットリストとか、いろんな、ね、方が出るので、すごい有名な方も出ますので、まあ、ちょっと誰が出るとか言えないんですけど、はいはい、すごい有名な方も出るので、ぜひですね、はい、お時間ある方来ていただけたらと思います。会場がですね、みずほ台空っていう、ビルの、ライブハウスになるんですけれども、住所が、ね、あるんですけれども、
はい、
これ、ブログの方に貼っておくので、
最寄り駅ぐらいは、
最寄り駅はね、多分ね、この感じだと最寄り駅とかじゃない気がします。
わかりました。じゃあマギのブログで、
はいはい、最寄り駅というか、会場とりあえずみずほ台空で検索かけたら出ると思いますので、
はい、
はい、前売り券がですね、
はい、
1500円ワンドリンク別で1500円、はい、で当日チケットが2000円でワンドリンク別となっておりますので、
はい、
前売りの方がね、全然
お得ですね、
お得になってますので、はい、ぜひ来ていただけたらと思います、
はい、
ね。あと12月にも11月にもライブが、
そうですね、
うん、
もうじゃあこれは詳しくはマリーのブログを見てもらって、チケットの申し込みもマリーのブログで、
そうですね、
はい、
来ていただ、コメントなり連絡なりしていただければと思います。
はい、
ということでですね、Facebook やっております。 facebook.com/pifurinet facebook.com/pifurinet Twitter アカウントが @pifurinet @pifurinet、 メールアドレス funny@pifuri.net funny@pifuri.net になっております。次回の放送は11月4日です。文化の日の振り替え休日の日ですね。
そうですね、
学生たちはワイワイ遊んでいることでしょう。
はい、
はい、というわけでお届けいたしましたのは、本日の出張マリーと
ユイでした。
またのご来店お待ちしております。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りいたしました。